本日は聖書の御言葉、キリストの教え通りに生きる人こそ幸せになるという話をさせていただきます。先ほど勇さんに読んでいただきましたけれども、マルコ福音書9章50節、イエス様は次のように教えてくださっています。自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさい。自分の中に塩があると周りの方々と平和に暮らすことができる、人間関係が祝福されるということがわかります。またコロサイ4章6節にはこのようにあります。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。イエス様は塩という言葉に特別な重い意味を持たせて語っていらっしゃいます。その塩が自分と周りの方々との関係を祝福してくれるのだということが教えられています。私たちあんまり気にもかけませんけれども、塩というのは食生活においてとても貴重な役割をしているものです。ヨブ記6章6節を見ますと、味もないものを塩もつけずに食べられようか、卵の白身に味があろうかというふうに書かれています。若者が好む食べ物に、ポテトチップスやフライドポテトというものがあります。どちらもじゃがいもを切って油で揚げたものですけれども、塩をかけないと実は全然美味しくありません。同様に納豆もタレをかけないと味わいが出てこない、天ぷらにも天つゆをかけないとその美味しさが分かりにくい、納豆だれも天つゆも両方とも醤油で作っていますけれども、醤油というのは大豆に相当量の塩を加えて発酵させてできたものです。塩が肝心要になっています。でその塩自体はそれを塊で食べると美味しくはないですよね、苦いですよね。しかし絶妙な分量で他の食材に加えるときに、その食材の持つ本来の味わいが塩によって引き出される、美味しく食べられるようになります。そのように私たちも絶妙な味加減のこの分量の塩を自分のうちに持っていると、そっけない周りの人との関係がだんだんと温かい味わい深い祝福された関係にいつの間にか変わっていくものです。私たちは誰でも幸せを求めて毎日過ごしておりますけれども、幸せのもとっていうのは何か物を買うとか、かっこよくなるとかではなくて、単純な周りの方々との関係が良くなることによって、私たちは幸せを得るようになっている。そのように、人間社会を神様がそのように作ってくださったわけです。聖書は関係を大事にしなさいというふうに教えているのです。よく仕事とか人間関係とかにこう疲れたりすると、旅行に行きましょうということで、旅行に行かれることあると思いますけれども、意外と旅先っていうのはつまらないものですよね。なぜかというと知ってる人がいないからです。でもホテルとか旅行会社の添乗員さんたちは一生懸命 よくしてくださいますけれども、よくよく考えるとそれはお金で買った幸せであって、お金が尽きてしまうとホテルにも泊まれない、旅行者にもお世話になれないということで、そういう幸せがなくなってしまう、かげろうのような幸せです。私たちが自分たち今住んでいるところというのは偶然住むようになったわけではなくて、どの方々も神様の導きによって今の場所に住んでいるわけです。で、その住んでいるところ、仕事とかさまざまな人間関係を持たれていると思いますけれども、その素朴な人間関係がこの塩によって祝福されていくと、私たちは癒されて力が湧いてくることだと思います。このイエス様がおっしゃる塩というのはお金では買うことができません。マルコ9章の49節、一つ前を見ますと、人は皆火で塩味をつけられるというふうに記されています。火というのは聖書の他の箇所にもありますけれども、聖霊の火によって炙られて塩味がつくのだということです。神の霊が私たちに働くときに、私たちのうちにこう 塩味がこう増し加えられる、絶妙な味わいの分量の塩がこう付け足される。では神様の霊に働いてもらう時っていうのはどういう時かというと、キリストの教え、その御言葉を食べる時です。食べる、聖書の紙をちぎって食べるわけではないんですけれども、その教えを聞くだけでなくて、実際に教え通りにやってみる、教え通りに生きてみる、そういう時にその食べ物、御言葉が消化されて、血となり肉となるんですけども、それは神様の霊がその御言葉と共に、教えと共に、主イエスの教えと共に神の霊が働いてくださって、それがいつの間にか自分の血となり肉となるわけです。聖書の言葉が永遠の真理の言葉であるということが確信できるようになる、それは御言葉を実際にやってみて、なるわけです。その時に懐にはこう塩が増し加えられる。前にも数年前お話ししたと思いますけれども、第二次世界大戦中にドイツがユダヤ人をこう強制収容所に入れるという悲劇がありましたけれども、この収容所は原則ユダヤ人なんですけれども、中にはドイツが支配していた国々の人たちも含まれていました。コリーさんというユダヤ人、オランダ人女性もその一人でした。ユダヤ人を助けたから、それはやってはいけないことだったんだということで逮捕して、一緒に収容所に入れられてしまったそうです。しかし、コリーさんは神様に守られ、支えられて、命からがら戦後を迎えて、生存者として戦後は各地で講演をして、神様の愛、キリストの恵みを証しする働きをされていました。で、その講演会の後で、ある時にドイツ人の男性が近づいてきて、挨拶するんですよね。で、何なんだろうと思ったら、実はそれが自分たちをいじめ苦しめていた強制収容所の看守の男性だった。で、コリーさんは神様の許しということを説いて回っていたので、それに応じて看守がですね、自分はもう散々戦中彼女たちをいじめていたのに、僕のことを許してくれっていうふうにコリーさんにお願いしたそうです。 で、コリーさんは気持ちではですね、あんなやつ許すものかと、気持ちでは許せないんだけれども、イエス様の御言葉に従って許しますっていうふうに言って握手したそうです。そしたら手にこう電流のようなものが流れるのを感じた。神様の愛を体で感じたそうです。で、これが神の霊の働きです。気持ちが伴わなくても許しなさいという言葉に従うときに、神様が自分に塩味、神の霊が自分に塩味をつけてくれたのだというのを体験したわけです。この塩こそが私たちの人間関係を祝福するもの、幸せに、私たちを幸せにするものです。しかしこの塩というのは、この許しなさいということを実行することだけにとどまらず、実はもっと奥の深いものです。塩というのは救い主イエス様の生き方とか、その働きを自分のものにさせていただくときにこう生まれてくるもの、イエス様の世界観を自分がこう身につけるときに与えられるものです。一つ許せば塩がたくさん来るかといったらそうではなくて、実は奥が深いものなんです。で、まずイエス様の世界観というものがどんなものかというのをちょっと復習してみたいと思いますけれども、この世には始めと終わりが、最初と最後があるっていうのはご存知でいらっしゃいますか？始めについては皆さん詳しいと思いますけれども、イエス様が天地万物を作られるという部分ですよね。しかしその初めの方で、人間をも神様作られたんですけれども、最初の人アダムが悪い霊の誘惑に妻と共に乗ってしまって、神様に背くという悲劇もありましたよね。そして神様がそれに対して、人間、女性と全部の作られた宇宙の作られたものに対して呪いをかけてしまうという悲劇もありました。終わりというのはどういうものかというと、クリスマスの前にも何度かお話ししましたけれども、この世の中の終わりが来る、人生の最終決算をさせられる、天地万物がこういうものが溶かされて、それで滅びから解放される、新しい新天新地が現れる、それがこの世の中の終わりです。そうすると終わりが来ると、実はそれが全ての終わりではなくて、神様の永遠の御国がそこに隠されているわけですから、私たちイエス様を信じる人たちは永遠の命をもらって、こうやって我々こう毎日毎日老化していく体を持っているわけですけれども、永遠に老化しない、永遠に若々しい、素敵な体、新しい体をもらって、そこで神様の祝福を味わうことになります。始めと終わりがある、それで私たちはその中間に生きているわけです。イエス様の世界観というのはそういう中にあって、じゃあイエス様信じたらのんびり何もしないでいいのかというと、そうではなくて、イエス様ご自身は私たちがイエス様が作られたものを研究するということを喜ばれます。科学技術が発展するということを期待していらっしゃいます。文化や芸術がこう発展する、豊かになっていくということを願っていらっしゃいます。学生も先生方もよく勉強して豊かになっていくことを願っていらっしゃいます。ところがイエス様の世界観ですけども、先ほどちょっと触れましたけれども、この世の中には悪いものが、悪い霊があって、それにこう人間が騙されるというのをとても悲しく思っていらっしゃいます。 イエス様を信じる前はそういう悪い霊に騙され、正しいみたいになってしまうわけですけども、どういうことが起こっているかというと、悪い霊の徳、人生の価値観に騙されていると。物があると幸せになるとか、かっこいい、有名になると幸せになるとか、もしくは気持ちいいことをすると幸せになるとか、ということで、人間をあらぬ方向にこう引っ張っていくのが悪い霊の仕業です。また日本人であれば誰でも思ってしまうと思うんですけれども、死んだら山とか海とかに魂が行くんだと。で、その死んだ人の魂が子孫を守ってくれるんだと。だから私たちは親とか祖父母が亡くなったら一生懸命供養して、平安にその魂が、亡くなった先祖が平安に過ごせるように一生懸命面倒見るんだと。なぜならば死んだ方々が自分を面倒見てくれてるからと。そういうふうに思ってしまうんですけれども、それも悪い霊の偽り、魂であると。守ってくれる霊はですね、神様の霊しかないんですね。イエス様の霊しかない。先祖は出てこないわけです。ですから私たち、そういうことで、もし自分たちが死ぬというのをいずれ体験、みんな体験すると思うんですけども、死ぬということがですね、寂しい世界に入っていくわけではなくて、その私たちを守ってくださっているイエス様、神様のもとに帰っていく作業なんですよね、死ぬっていうのは。だから栄光への脱出というのが教会の説く死生観です。喜びの旅立ちなんですよね。だからこの寒い冬、皆さん辛い思いされてると思いますけど、私もあと何回かこの寒い冬を過ごしたら、耐えたら、神様のもとに帰れるんだと思って、楽しみにしています。それで、そのすいません、話がちょっと、あっちゃこっちゃ言ってすいません、もし私たちがイエス様を信じて、その命の光を自分の心にお迎えするのであれば、そういう悪い霊の仕掛けた嘘から解き放たれるようになります。イエス様を迎えると、イエス様の知恵をいただいて、悪い霊の嘘を見破れるようになります。この世全体は悪い霊が支配しているものですから、しかしそれをキリストの力で打ち破ることができます。信仰生活というのは悪い霊との戦い、勝利され、すでに十字架によって勝利された、悪い霊に対して十字架によって勝利されたキリストの力で、私たちは悪い霊に打ち勝っていく、そういう戦いの連続です。ですから、それに上手に打ち勝っていくためには、悪い霊の偽り、騙しの誘惑から目をそらして、真理の御言葉であるキリストに目を向ければ良いのです。キリストを仰ぎ見るときに誘惑から解き放たれるようになっています。その時に、その通りに生きる時に、私たちは塩味を、神の霊で塩味をつけられるようになっています。これがキリスト、主イエスの世界観の一つです。次に、自分の中に塩を持つというのは、主イエスの働きを自分のものにさせていただくこと、時にその塩をもらえるわけですけれども、主イエスの働きというものを改めて見ていきたいと思います。できればちょっとメモしていただきたいんですけれども、主イエスの働き、有名なことなんですが、祭司の働き、預言者の働き、王の働き という3つの働きがあります。祭司とは何かですけれども、旧約聖書をご覧になると祭司はよく出てきますけれども、祭司は人々の罪の許しのために神殿で牛や羊などの生贄を神様に捧げる働きをする人です。もうちょっと平たく言うと、神様の祝福を分かち合う働きをする人です、祭司で。イエス様はご自身が大祭司となって、働かれたんですけども、ご自身自分の体を完璧な生贄として神様に十字架で捧げてくださいました。そういう大祭司なのです。ですから今は、旧約の時代は牛とか羊を捧げたんです。今は一度限り、一回こっきり、その完璧なイエス・キリストという体が生贄として捧げてられてしまったがゆえに、今は私たちは生贄を捧げる必要が全くないようになっています。ですから、その罪の許しの祝福をに人を導く人、教会に私たちが人を招き導くといえば、私たちがこう祭司になるわけです。もしくは周りの人たちのために祈るというのが祭司の働きをすることになります。預言者、2番目預言者ですけども、これも旧約聖書に何度も出てくると思います。神様の御言葉を伝える働きをするのが預言者です。別な見方をすれば、主イエスの世界観や知恵を広める人を預言者です。旧約聖書のモーセ、サムエル、エリアとかイザヤとかエゼキエルとか、そういう方々みんな預言者として働かれました。そして主イエスご自身も、救い主ご自身も預言者の働きをして、ガリラヤの湖畔で、エルサレムの街中で、旅先で、いろんなところで神様の御言葉、イエス様の教えをされました。私たちも聖書の御言葉、神イエス様の世界観を子供とか周りの方々、友人に伝えるときに預言者としての働きをすることができます。3つ目は王、王様の王ですけれども、旧約聖書のダビデ、ソロモンのように支配するもののことです。イエス様は2000年前地上に来られた時に、ただの大工さんの家に生まれたわけですよね。ですからイエス様のことを王様だというふうに見た人は非常に少なかったと思います。しかしイエス様はそういう貧しい村の大工さんのように働いてはいらしたんですけれども、実はその時もうすでに、いや生まれる前からすでに天皇陛下やローマの皇帝の上に立つ究極的な王様でいらっしゃいました。ですからイエス様がこの世の終わりの時に再び地上に帰ってこられますけれども、その時は全世界の王様たちのさらに上の王として君臨されるというのを全世界の人が見ることになります。それは一つ、王としての働き一つですが、もう一つは先ほども申し上げた通りに、十字架にかかることによって悪い霊に対して完全な勝利を果たされたということです。悪い霊は人間を騙して人間たちを悪い霊の自分たちの支配下に入れてしまったわけですけれども、それに対してイエス様が十字架にかかって完璧な生贄を捧げることによって、神様の霊が、怒りがその十字架に注がれることによって、人間が神様のもとに帰れるようになった。私たちの罪許されて、心の中の闇の問題を十字架が解決してくれて、人が神様のもとに帰れるようになった。悪霊に対してキリストが勝利された。つまり、王としての働きのもう一つは悪霊を支配するという働き いいです。私たちは安心して神様のもとに帰れるようになっています。私たちがもし、悪霊追い出しの祈り、悪霊を縛るという祈りをするんであれば、そのイエス様の王としての働きを引き継ぐことができるのです。3つありました。祭司としての働き、私たちが主イエスのその祭司の働きを引き継ぐ時に私たちには塩味が増し加えられますけれども、それは周りの人たちを教会に導いたり、周りの人たちに天国の祝福が望むように祈ったりするときに祭司の働きを立派に果たすことができます。そういう形で周りの方々が主イエスを受け入れるというときには、ちょっと複雑ですけれども、新しく主イエスとの関係に入る、そういう新しく信じた人たちが新しくキリストの関係に入るわけではなくて、実は最初の人アダムが持っていたキリストとの素晴らしい関係を回復することになるということにちょっと留意したいと思います。もう少し次に預言者ですけれども、イエス様の先ほど申し上げたような価値観をお伝えするとき、御言葉を家族に教えるとき、友人に教えるときに預言者としての働きを私たちができる。先祖供養、騙されるなと、そのお金が増えたら幸せになるって騙されるなっていうときに預言者の働きができます。そして、王としての働き、悪霊に対する勝利というのが働きとしてあります。500年前の宗教改革では、ジャン・カルヴァンというフランス人が天使や悪霊についてよく研究していろんなことを書き、主イエスが悪霊に勝利するということを知識を世に広めてくれたわけですけれども、しかし500年経って悪霊に対する王の勝利ということはですね、ペンテコ派を除けばほとんどの教会でもう忘れ去られてしまっています。であまりにも無防備になった結果、教会の要の働きをしている牧師の家に大病が起こったり、いさかいが起こったり、不祥事が起こったり、もしくは牧師と役員長老の間でさまざまな人間関係の対立が起こったりということで、悪霊がそういう部分を蝕むようになって、かつての勢いを教会は失ってしまっているところです。そうでなくてもこの世全体が悪い霊の騙しに騙されているわけですから、こういうものに知識とあとキリストの力を持って勝利していくことによって、私たちはますます祝福される群れに成長していくと確信しています。卵の白身もポテトチップスもフライドポテトも塩味がなければ美味しく食べることはできません。納豆もしょっぱいタレがないと味気ないものです。そのように私たち自身も自分自身のうちに塩を持たなければ人間関係が味気ないものになり、時に争い悩みに悩まされることになります。その塩を得るためにどうするか、一つは主イエスキリストの世界観を私たちが身につけさせていただくときに塩が与えられます。もう一つは主イエスの働きを自分のものにさせていただくときに、そういう塩味が私たちの体の中に溜まっていくことになります。その時に私たちは気づかないうちですけれども、だんだんだんだん周りの人たちとの関係が祝福されて、旅行に飛び出さなくても癒される、友人に恵まれる、癒される教会の先輩に恵まれるということに になります、一緒に、これからも祭司として周りの方々をキリストに導き、預言者として御言葉その世界観を伝え、王として悪霊を追い出し、勝利する人生を共に歩んでいきたいと思います。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。祈ります。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちあなたの御言葉聖書が分からずに、どれほど惨めな思いをしてきたことでしょうか。あなたの御子キリストの働きを身につけ、その世界観を自分のものにするときに、知らず知らずのうちに私たち周りの人との関係が祝福されて幸せになっていることを学びます。どうか一歩一歩確信を持って進みますので、私たちを祭司預言者王として用いてください。イエス様の教えてくださった世界観を身につけ、また周りの方々に教えるものとして私たちを立ててください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。